の方から博士の地がエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストがどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民、イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは、博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。と言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。彼らが帰っていくと見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデが博士たちに欺かれたことを分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺された。その時、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている。その子らの故に、慰めを拒んでいる子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラ王が父のヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。以上です。
はい、ありがとうございます。それではもう一曲賛美します。341番、恐れが口かよれと。 愛の広さ知らせよ。この身を奉仕へと今捧ぐれば、君が胸一筋に優しめたまえ、いよいよ仲間に我を引き寄せ、いよいよ主よ長いの広さ知らせよ。前にて過ごしうる我が喜びよ。隔てなき人のごと扱いたもん。いよいよ長そばに我を引き寄せ、いよいよ主よ長愛の広さ知らせよ。御恵みの深きこと、ついに悟りへ。この世にて喜びを極めずとも、いよいよ長そばに我を引き寄せ、いよいよ長いの広さ知らせよ。それでは、長田先生より恐れから信頼へと題して説教をお願いします。
一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。この朝も私たちが心合わせてあなたに賛美を捧げ、また祈りを捧げ、御言葉に耳を傾けることができありがとうございます。今日も神様ご自身がこの礼拝を通して、また御言葉を通して私たちを作り、またあなたの恵みの中を歩ませてくださいますようにお願いをいたします。ひとときをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書の中にはよく出てくる言葉というのがいくつかありますけれども、その一つが恐れるなという言葉です。繰り返し恐れるなと神様が語られる。それは私たち人間がとても恐れることが多い、恐れの中に落ち込みやすい、そういう存在であるからだと思います。ではどんな恐れに落ち込みやすいでしょうか。私たちは失敗を恐れます。人の批判を恐れます。仕事を失うことを恐れます。また人間関係が壊れてしまうということを恐れます。人の言葉を恐れます。自分がどんなことを恐れるのかということを考えると、さまざまな恐れが出てくるのではないでしょうか。そう考えますと、確かにそういう私たちのことを神様はよくご存知でおられ、だから聖書の言葉を通して 何度も何度も繰り返して恐れるなと語りかけてくださるのです。さて、先ほど聞きました聖書の御言葉は、救い主の誕生にまつわる出来事が記されているところです。長い聖書の箇所を読んでいただいてありがとうございました。救い主イエス様は世界の片隅で誕生されました。なぜ片隅かと言いますと、その誕生の知らせを受けたのはごくわずかな人々であったからです。それに救い主が生まれたことを知っても、本当に拝みに行ったのはこれもさらにわずかな人々でありました。マタイの福音書では、イエス様の誕生を知ったのは東方で星の研究をしている博士たちでありました。救い主の誕生を知らせる星の出現を見て、彼らはエルサレムへやってきたわけです。そして当時ユダヤの地方を治めていたヘロデ王のもとにやってきて、このように語りました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星をが昇るのを見たので礼拝するために来ました。彼らの目的ははっきりしていました。ユダヤ人の王を拝みに来たのです。彼らは救い主の誕生を知らせる星を見たと言いましたけれども、イスラエルの民ではない彼らにとって、本来ならば自分とは関係のない王の誕生として捉えることもできたはずです。それなのに救い主の誕生を知らせる星が現れたのを見て、今頃ユダヤ人では新しい王様が生まれたんだねと言って終わったのではなく、自分にとって関係のあるお方としてその誕生を受け止め、わざわざ旅をして礼拝しにやってきたのです。彼らはこのお方を世界の王として、また自分の王として、自分の救い主として受け止めていました。どうしてそのように受け止めることができたのでしょうか。不思議に感じることです。実は当時世界中に王を待ち望む、そういう機運が高まっていたそうなのです。ユダヤから出た王が全世界を含む帝国を築く、そういうことを信じる人々が多くあったということです。それは国が滅ぼされて連れて行かれた東方で生活をしていたユダヤ人たちの救い主を待ち望む信仰がよく知られていたということが影響していました。そういう背景の中で博士たちも心に救い主を待ち望む思いが芽生えていたのです。ですからその星を見つけた瞬間、彼らは拝みに行こうとそのように思いました。彼らは救い主に希望を抱いていたのです。それとは対照的なのがヘロデ王とエルサレムの人々でした。彼らが救い主の誕生を知るのはこの外国の博士たちを通してであったのです。博士たちは星に導かれてやってきて、なぜかヘロデ王のもとに寄り道をします。昼間に星の見えない、そのような状況の中で、どうやって救い主を探そうか。きっと宮殿にいるんじゃないか。もしくは王様なら知っているはずだ。長い間待ち望まれていた救い主なのだから。そう考えてですね、ヘロデ王のもとにやってきたのかもしれません。ですから、 ヘロデのもとに行ってですね、新しい王様はどこでお生まれになりましたかと、そのように尋ねました。ところがこの博士たちの言葉にですね、人々の反応、とても印象的な反応をしています。3節に、これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。待ち望んでいたはずの人々の中に、喜んだ人々がいなかったのです。それどころか、恐れを抱く、動揺する、不安を感じるのですね。一体何を恐れたのでしょうか。まず、王として権力を持つヘロデにとって、新しい王が生まれるってことは当然嬉しいことではありません。救い主の誕生は自分の地位を危ぶむものでしかありませんでした。今までにこのヘロデ王は自分の存在を危ぶむものを一切排除してきた人です。たとえそれが愛する妻であろうが、愛する妻が産んだ子供、息子たちであろうが、自分にとってマイナスと感じる存在であるならば、排除することしか彼は考えませんでした。ヘロデは生粋のユダヤ人ではありませんでした。ですから、生粋のユダヤ人を待ち望むユダヤ人、その生粋のユダヤ人が王、生粋のユダヤ人の王であり、長い間待ち望まれた救い主などが現れたら、救い主を待ち望んでいた人々によって、今度は自分が排除されてしまう。そうなる前にすぐにでも手を打つ必要がある。彼は自分の立場を失うことを恐れました。彼の心はいつもそのような恐れで覆われていたのです。このヘロデが恐れる姿というのは、私たちにとって遠い世界の話ではありません。私たちも失うということを恐れるものです。今自分が手にしている大事なもの、立場、関係、また人からの信頼、称賛、そういったものが失われるとしたら、自分はもしかしたら何者でもなくなってしまうかもしれない。持っているということに価値があるとしたならば、失いたくはないと、そう思うのではないでしょうか。10個の大切なものを捨てなければならないとして、その捨てる順番を考えるという、ゲームのようなですね、グループワークがあります。その設定は、船に乗っていました。そしたらその船が大嵐に遭ってしまいます。生き延びるためには、積み荷を捨てなければならない。で、その積み荷というのは何かといったら、健康、生きがい、若さ、魅力、家族、名誉、仕事、能力、快適な生活、財産。この10個なんですね。で、捨ててしまったものはもう二度と戻ってきません。で、これらをどういう順番で捨てるか考えましょうっていう、そういうグループワークなんです。この作業をしますとですね、どうでしょうか。ある程度年齢がいった方はもう若さないからいらないと思うかもしれませんけれども、若い人はですね、やっぱ若さは捨てられないと思うかもしれませんし、さすがに病気にはなりたくない。でももしかしたら病気を抱えていたらもうしょうがないから、病気がある自分を受け入れていたらですね、しょうがないと思うかもしれない。でも仕事は捨てたくないとか、能力は必要だとか、快適な生活がなかったらとかですね、一つ一つ吟味していくと、捨てるというのは簡単ではないですね。この作業を通して何を狙っているかと言いますと、捨てることの難しさに気づくこと。そして、なくてはならないものが何かを考え、失うことの積極的な意義を模索するっていう、そういう狙いがあるんです。これは自分で選んだ後に今度はグループで じゃあグループで話し合ってこのグループで順番決めましょうということとして、まあ、話し合いながらですね考えていくっていうプロセスがあるんですけれども、まあ、私たちは持っているものっていうものをですね捨てるっていうのは意外に簡単ではない、そういうものだと思います。ですからヘロデ王が何とかして自分の立場を守りたいと思ったのは決して人ごとではないことなんですね。ヘロデだけでなくエルサレムの人々にとっても残念ながらイエス様の誕生を喜ぶことはできませんでした。どうしてでしょうか。ずっと長い間待ち望んでいたはずなのです。彼らはヘロデがこの情報をもとにどんな行動を起こすのだろうかとそのことを考えて恐れました。恐れが彼らの心を真っ先に覆い、まことの王が来て治めてくださる新しい世界に希望を抱くことができませんでした。彼らはヘロデに対する恐れで心がいっぱいになり、救い主を拝みに行くことも救い主に期待することもできなくなっていたのです。すいません。ここからですね、ヘロデの救い主を排除するための計画が静かに進められていきました。ちょっとすいません。申し訳ありません。聖書の学者たちを集めて、まあ、救い主の誕生の場所を問いただすわけですね。で、彼らはその予言、学者たちはイエス様の誕生の場所がどこであるかということを旧約聖書の2箇所から語ります。救い主が生まれるのはベツレヘムである。救い主がベツレヘムで生まれることになるということを知りますと、王様は博士たちを密かに呼んでですね、そして彼らに言うわけです。もしその幼子がいる場所が見つかったらぜひ私にも教えてほしい、私も救い主を拝みに行くから、そのように語ります。まあ、何も知らずにヘロデに送り出された博士たちはまた目の前に現れる星に導かれて救い主の家にたどり着くことができました。まあ、この救い主の家にたどり着くときにこう示す星もですね非常に面白い形でとどまります。9節ですね。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上に留まった、まあ、本来ならば星がこうそこに留まるということは、まあ、ないことですけれども、まあ、そこに神様の導きがあったということを知ることができます。こうして彼らはその星を見て喜び、確かに救い主にお会いすることができました。家に入って幼子をひれ伏し拝みます。私はあなたのものですと贈り物を捧げます。目の前の幼子はですね、彼らに対して何かをしてくれるような奇跡は何一つ行いませんでした。けれども神様が与えるとユダヤ人に約束していたその約束のお方が確かに来られた、そのことで十分でした。約束が確かに果たされたからです。ユダヤ人の信じている神様は約束を果たされるお方であり、そのお方はユダヤ人だけではなく世界の王として私たちの王として来てくださったんだ、そのように彼らは信じていました。帰りの道はもう星の導きではありませんでした。夢でお告げがあり、 ヘロデのもとではなく別の道へと導かれて帰っていきます。神様ご自身からの明確な語りかけの中を帰っていったのです。しかしこの後、ベツレヘムを悲劇が襲います。ヘロデは博士たちの帰りを待ちわびたことでしょう。そしてすぐにでも兵を送って救い主を抹殺することを考えていたでしょう。ところがいつまでも博士たちは戻ってきませんでした。そこで自分が裏切られたということに気づくのです。あの時どうして一緒に行かなかったんだろうか。そのように悔しく感じたかもしれません。もはや救い主を特定することができないために、星の現れた時期から計算して、救い主は何歳ぐらいかなと考え、ベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子が殺されてしまうのです。しかしイエス様はすでにベツレヘムにはいませんでした。ヘロデは自分の恐れから解放されるために、いつも誰かを排除してきました。そしてこの時も幼子たちの命を奪うことで自分を安心させようとしました。幼子は20人から30人ぐらいの数だったとそのように考えられています。何百人、何千人という死者が出たわけではない。この出来事は歴史上の事件として記されることはありませんでした。けれども子供を亡くしたお母さんや家族たちの悲しみは計り知ることができません。これはまるで救い主が守られるための幼い命が犠牲になってしまったと思えるそのような出来事です。救い主が守られたなら他の子供たちもどうして守ってくださらなかったんだろうか。神様はひどいではないか。そのように思える出来事でもあります。しかし、そうではないのです。これは、ヘロデの恐れが引き起こした悲しい出来事なのです。ヘロデの恐れが、自分の地位を絶対に失いたくないという思いが、この悲しい出来事を引き起こしたのです。18節で聖書の言葉が引用されています。これはエレミアという預言者が預言した言葉です。かつてイスラエルが南北2つに分裂し、北が先に滅ぼされてしまいました。エレミアの時代はまだ南ユダ王国が残っていました。しかしこの国もやがて滅ぼされてしまいます。そして住んでいた多くの人々が滅ぼした国バビロンへと連れて行かれてしまいます。その原因となったのは、イスラエルの人々が神の言葉に聞き従わないで偶像を拝み、神様から離れてしまっていたからです。そして国が滅び、外国へ捕虜となって連れて行かれる人々が、ラケルの墓の前を通り過ぎていくのです。自分たちの罪のゆえに、彼らは国を失い、住み慣れた場所を離れなければなりませんでした。その様子をラケルの涙と慰めを拒む姿になぞらえて、エレミアは予言をしました。ラケルの慰めを拒む涙は、私たちの罪が人を傷つけ、神から離れて生きてしまうことに対する悲しみと嘆きを表していました。自業自得とも思える罪が引き起こした結果に、もう慰める術がないと思うほどなのです。けれども、この予言の言葉は悲しみでは終わりません。絶望では終わらないのです。やがてまたイスラエルの民が戻ってくること、 彼らの未来には回復の希望があるという約束が続くのです。罪を引き起こした慰めることのできない悲しみに、絶望に救いがあるということが約束されていたのです。そしてそのような悲しみと絶望を引き起こす罪から、私たちを救うためにイエス様は来てくださいました。ヘロデの手から救い、ヘロデの手から救い主は守られて、一人逃げできたように見えるイエス様ですが、この時命を守られたのは、将来十字架で死なれるために、この時は生かされなければならなかったのです。しかしそこに全ての希望がありました。ヘロデは残虐な王でした。けれども、私たち自身もまたヘロデのように自分を守ろうとして、人を傷つけてしまう身勝手さを持つ者たちです。私たちは人を恐れると、あの人がいなければいいのにという思いを抱くことがあります。こんなことが起こらなければいいのにと、受け入れられない現実を何かのせいにすることがあります。その現実をあの手この手で自分の思い通りに変えようと、支配しようとする思いがあります。それはまさにヘロデと同じ思いなのです。私たちはヘロデと同じ思い、同じ罪を持ったそのような者たちです。私たちは不安を解消しようと、また恐れをなくそうと身勝手になる。それが人を傷つけ、誰かを生かさない方向に行ってしまうことがある。イエス様はヘロデの殺戮からは逃れることができました。しかし大人になってガリラヤで宣教なさっていたとき、ユダヤ人の宗教的指導者たちから恐れられます。彼らもヘロデのように、彼らの自分たちの指導者として、今持っている地位やメンツというものをイエス様によって奪われるということを恐れました。イエス様を妬み、イエス様がいることを否定したのです。ヘロデによって殺されることはなかったイエス様でしたが、同じように恐れを抱いた人々によって十字架につけられて殺されました。恐れが私たちを支配するとき、私たちは救い主を否定してしまうことすらあるということを忘れないでいたいと思います。しかし同時に死から蘇られたイエス様が、その恐れの支配から私たちを解放してくださるということに望みを置くことができるのです。さて、博士たちの姿とヘロデの姿は、どちらも私たちのうちにある姿として見えてきます。神様を礼拝しているのに、自分勝手な心で行動してしまう私たち。恐れにとらわれてしまう私たち。そのような姿です。私たちは神様を信じていても、何かを恐れるということがなくなることはないでしょう。どこかで恐れと戦っています。そのような私たちがどう歩んだらいいのか。この物語に出てくるもう一組の姿から、私たちはそれを知ることができます。それは夢のお告げにすぐに従って旅をするヨセフと彼と共に歩んだマリアの姿です。ヨセフは博士たちが帰ってすぐ、主の天使のお告げを夢の中で受けました。すると彼は夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ逃げました。エジプトへの旅は簡単なものではなかったでしょう。けれどもヨセフはお告げに従い、イエス様を守ったのです。 やがてヘロデが死ぬと、神様はヘロデが死んだことを知らせ、イスラエルに帰るようにと告げます。そこでヨセフは起きてまた幼子と母を連れて戻ってくるのです。こうしてイエス様はイスラエルの民がかつて奴隷であったところから解放されてイスラエルへ導かれた出来事を追体験していかれます。イスラエルの人々が歴史の中でたどった道をたどることによって今度はイエス様が罪から私たちを解放してくださるのです。15節は、私はエジプトから私の子を呼び出したという預言者の言葉を通して言われたことが、まあ、実現するためであった、成就するためであったと、そのように記されています。さらには、ユダヤをヘロデに代わって治めているヘロデの息子に対する恐れを抱くとですね、ヨセフはヘロデに代わって治めているヘロデの息子に対する恐れを抱くと、またガリラヤへ行くようにというお告げがあり、ナザレへと、さらにナザレへと導かれていきます。ヨセフが、そして共に行動するマリアが、どんなことを思ったか、ということは、まあ、全然記されていないんですけれども、一つだけですね、22節に、そこへ行くことを恐れた。という言葉が、そこに行くのを恐れたということだけが記されています。彼らも恐れを抱いたのです。ヘロデの死後、ユダヤを治めていたアルケラオという、アルケラオですね、という王様もまた、死のように恐ろしい王様だったからです。するとその恐れに対して神様から平安の道へのお告げが与えられました。彼らは主のお告げに従って歩みました。すると恐れで覆われて終わるのではない信頼への歩みに導かれていき、また救い主を守り育てる使命を果たしていくことができたのです。彼らの歩みの中心にはイエス様がおられました。そしてイエス様を中心にした歩みには彼らを導く御言葉が共にありました。私たちが抱く恐れの囚われから私たちを解放し導くのは共にいてくださるイエス様と神様の御言葉以外には何者でもないということをこのヨセフたちの歩みを通して私たちは知ることができます。イエス様を信じても、私たちの歩みに恐れることが全くなくなるということはありません。恐れたり、不安になったり、悩んだりするということはいつでもやってきます。主を礼拝し続けてきても、やはり何かに対して恐れを抱くということを経験したことがある方は多くおられることでしょう。ある時は身勝手にそれを対処したこともあったかもしれません。またこれからもそうしたくなる、身勝手に行動してしまうということがあるかもしれません。また恐れの葛藤の中をしばらく歩まなければならないこともあるかもしれません。御言葉を聞いたのにすぐには恐れが消え去らないで、しばらくは恐れと信頼の間を行ったり来たりするということもあるのです。数年前ですけれども、私の住まいの、まあ、すぐそばに住んでいる方と、私と家族、私と私の夫がですね、まあ隣人トラブルということに巻き込まれてしまったことがあります。最初のうちはですね、本当にその方がこうやってきて文句を言うので、いつもこう申し訳ありません、申し訳ありませんというふうにまあ謝っていたんですけれども、まあそのうちにこうその謝れば謝るほど相手の方の態度がですね、どんどん助長されていって、結構精神的にこう追い詰められていくようになりました。で、まあ、 もちろんいろんな方に話を聞いてもらったりしたんですけれども、まあ、近くの保健所に電話して、こういう時どうしたらいいんですかねって、その自分知識がないからこう対応できないのかなと思って、何か良いアドバイスはないかと思って電話して聞いたら、最終的にはもうそこを引っ越すしかありませんと、まあ、そのように言われてしまったんですね。まあ、非常に悩みました。で、まあ、礼拝に出てるとですね、やっぱりこう自分はこの人、その人とどう向き合ったらいいんだろうってことをいつも、まあ、考えさせられるわけですね、いつもいつも。でも最終的にですね、自分自身の中にやっぱものすごくその人を恐れている、なんか言われるんじゃないか、怖い。でその人の姿を見るともうドキドキドキドキしてしまって、隠れるって本当大げさなんですけど隠れるとかですね、会わないようにするとか、まあ、それぐらいこう自分がもうとてもその人のこと怖いと思うようになってしまったんです。でもある時、どうしてそんなにこの人のこと怖いんだろう、イエス様は何よりも強いお方で私を守ってくださるお方なのに、私はその人に言われること、その人の目線、視線、対応、態度一つ一つにですね、傷つき悩みを恐れている、これはイエス様の方が本当に強いお方なのだから、もう何も心配する必要はないんじゃないかって、なんかふとそう思ったんですね。でもそれまでずっとこう礼拝の中でいろいろカットしてももして、こういう態度がいいんじゃないか、やっぱ愛するべきなんじゃないかとかいろいろ考えたんですけど、あ、私がイエス様に信頼すればそれでいいことだって、なんかふとそう思った瞬間からすごく心が解放されたんです。まあ、実はですね、その方は私の家の2階の一室に住んでいる方で、当時私たちが住んでいる家はを貸してくださった方が、その2階の一室だけを不動産に出して、まあ、外部の方がそこを利用するというちょっと複雑な家だったんですね。家は木造の建物で、すぐ下の音が上に響くような、そういう家だったんですね。ですから、まあ、結構上の方が気になる、もちろん上の音が下にも響くんですけど、下の音も結構上に響くんですよね。まあ、それでこうさーっと開けたりとか、ね、そーっと歩いたりとか、椅子は引かないとかいろいろやってたんですけれども、まあ、でも、その年に、まあ、更新の年がやってきて、で不動産屋さんはもう更新しないってその方にお伝えしたそうなんですけれども、ご本人は更新しますって言ったので、そうするともうそれ以上はどうしようもないというか、やはり居住権があるので、その方はそこに住む権利があるわけですよね。だからもう引っ越ししないそうですって聞いた瞬間に、ああそうなんだとああそうなんだと思って、まあ、その本当にこんなお祈りいけないと思って、私の夫はその私のお祈りで鼻でふんって笑ってましたけれども、私がその時お祈りしたのは、もっといい家がその人に見つかって、もうこっちに引っ越したいと思ってくれますようにみたいなですね、そんな本当しょうもないお祈りを、まあ、していたんですね。でも、まあ、その祈りは聞かれず、その方とどまることになった。でその時に、ああもうこれは本当に良い時にその方はそこから出ていくことになるんじゃないかなって、もうこれはこれでいいんだってなんか腹をくくったんですね。それからですね、3ヶ月ぐらい経ってから、ある日こう2階は外から上がるこう2階の階段を人がガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタって置いたり登ったりで上でガタガタガタガタっていろんな音がしてて、なんか大きな荷物を買ったのかなって思ってたんですけど、それが1時間ぐらい続いた時にはっ気づいた、もしかして引っ越しするのかなと思って、そしたらその方引っ越されたんですね。まあこれは別に祈りが聞かれたとかそういう話をしたいんじゃなくて、まあ、不思議な導きの中でこの隣人トラブルは、まあ、なくなったんです。でも私自身一番本当に教えられたことは、神様に信頼するってこんなに自分の生き方が変わるんだなということだったんですね。その方がいるかいないかじゃなくて、私が神様に信頼して生きるならばこんなに心が軽いんだっていうのをすごくもう教えられた。でもそれはこう毎週毎週礼拝の中で御言葉を聞き続けるということが、そしてその御言葉に励まされて 慰められて、時にはこう反省したりしながら歩む、それがどんなに自分にとって大きなことだったかっていうことを本当に思わされた、そういう出来事でありました。私たちがこのようにして礼拝をし続ける、主の言葉を聞き続ける、そしてその言葉に信頼して歩もうとしていくならば、たとえ恐れの長いプロセスを通らされることがあったとしても、やがて恐れから信頼へと、不安から希望の中へと、確かに神様は導いてくださるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは多くのことに恐れ、それにとらわれ、身動きが取れなくなることすらある、そのような弱い者たちですけれども、何よりも私たちをその恐れから解放し、あなたに信頼して歩むようにと導いてくださる主が共にいてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たちをこれからもあなたの御言葉によって導いてください。私たちが日々あなたを信頼することができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんご起立ください。それでは、賛美をもって献金の時をしたいと思います。聖歌300番、御恵み歌劇。
恵み歌劇。